こちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りします。今日は県民躍動室県民課ビジョン青少年担当の遠野さんと石田県民躍動室長にお越しいただいています。遠野さんからは阪神地域ビジョン2050と、そして、阪神地域未来づくりシンポジウムというイベントが1月に予定されているということで、その詳細について、石田室長からは大学生向け企業見学バスツアーなどについてご紹介いただきます。ではまず遠野さんから阪神地域ビジョン2050とはというところから教えていただきます。お願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
阪神地域ビジョン2050とは、今からおよそ30年後、2050年はどのような社会になっているか、私たちはどこで何をしているのか、少子高齢化、物価高、新型コロナ感染症拡大、そして先行きが不透明な世界情勢など、急激な世界変化の時代に不安を感じている人も多いと思います、はい、このような時代だからこそ、地域住民が共に目指す姿を描くビジョンが求められています。そこで将来の夢や阪神地域の将来像について、地域の皆さんと意見交換を重ね、約30年後のなりたい姿を描いたのが阪神地域ビジョン2050で、令和4年の3月に策定しました。
なるほど。その阪神地域ビジョン2050と、そして阪神地域未来づくりシンポジウムにはどんな関係があるんでしょうか。
はい、このビジョンはコクリエーションが育む阪神地域を基本理念としています。コクリエーションという言葉、最近結構耳にされると思いますが、その意味は多様かつ様々な立場の人たちが対話しながら新しい価値を作り出すことで、そしてその生み出された新しい価値や成果をみんなで享受するということです。共に創作する、創造することですので、共創とも呼ばれます。
はい、
簡単に言えば、地域を活性化するためにいろいろな人が集まっていろいろなお話をして新しい何かを見つけましょうということです。
なるほど。
はい、今回地域活動を実践する方たちのスキルアップを目指すセミナーの一環として、阪神地域未来づくりシンポジウムを実施するのですが、同時に阪神地域ビジョン2050の実現のために活動を発表したり意見を交換したりする場でもあるという欲張りなイベントなんです。
はい、欲張りなんですねでは、それでは、阪神未来、失礼しました、阪神地域未来づくりシンポジウムではどのようなことをするのか教えてください。
はい、阪神地域の未来とは何か。
はい、
それはこの阪神地域に住み働き学ぶ全ての皆さんの夢と希望の結晶です。
はい、
今回のシンポジウムではサブタイトルを未来への種をまく私たちの街づくりとしており、特に事業の持続化と若者の参画がテーマです。今回のシンポジウムは2部制にしています。第1部の講師として一般社団法人のトリナス代表理事でみんなの図書参画館長の土肥俊也さんをお招きし、街づくりについて基調講演いただきます。
はい、
第2部では地域で活動している団体の方々に取り組みを発表していただき、講師とのトークセッションを行います。その後、阪神地域に在住または在学通学している中学生高校生の皆さんに活動を発表いただきます。そして未来に向けてチャレンジしたいこと、やってみたいこと、そして実現するためにはどうすればいいかを会場の皆さんで語り合うテーブルトークを行います。
いろいろ盛りだくさんですよね。地域の活性化のために取り組んでいる地域団体の方が発表されるということですが、具体的にはどんな方が参加されているんでしょうか。
はい、地域活動の持続に向け先進的な取り組みをされている2つの団体さんに活動の内容を発表いただきます。具体的に発表いただく団体さんについてご紹介します。まず1団体目は、地域のイベントを運営実施するにあたり共通する 予算の問題ですけれども、
はい、
こちら主催する花火大会を助成金や企業協賛だけでなくクラウドファンディングも活用して実施しているコミュニティメフさん、こちら宝塚市のメフ小学校まちづくり協議会なんですけれども、今回は副会長の岡田恵里さんに発表いただきます、
はい、
と2団体目が変化への愛で満ちた社会をというのをビジョンとして、家庭食をテーマとした拠点の運営など三田市を中心に地域活性事業を展開する団体である一般社団法人イヒ、こちらは専務理事の菊池亮介さんに発表いただきます。この後発表いただくお二人と講師の土肥さんによるトークセッションを行います。
なるほど。このようにあの地域で活動されている団体の方に発表していただくということですよね。もう一つの発表である阪神地域の中高生のチームによる発表というのはどんなものなんでしょうか。
はい、中学生と高校生については今年度阪神南県民センターで実施しています中高生による地域課題チャレンジプロジェクトに参加している中高生の皆さんに参加いただいています。
中高生による地域課題チャレンジプロジェクトですか。すごいなんかイメージが広がるなって思うんですが、何かすごそうな名前ですけど、どういうプロジェクトなんでしょうか。
はい、このプロジェクトは普段の学校や家庭など生活の中でこれはおかしいんじゃないか、今はこんなことで困っているけど何か解決する方法があるのではないかということをみんなで話し合い、それを実現改革するためにどうすればいいのか政策提案という形でまとめて発表するというものです。名前は少し堅苦しいかもしれませんが、参加している中高生は和気あいあいと楽しく活動しています。
はい、
現在はゲームで地域交流チームと中高生の居場所チームと食と国際チームの3つのチームに分かれ、それぞれのチームが未来づくりシンポジウムに向けて発表の準備を進めています。
ゲームも取り入れてるんですね。参加されている中高生はどのようにこのプロジェクトに集まってこられたんでしょうか。
はい、こちらからの募集に応募いただき、皆さん自主的に参加されている生徒さんばかりです。中には友達を誘って参加しているようなケースもありますが、基本的にはプロジェクトに集まってから知り合ったという生徒さんがほとんどです。先ほど申し上げたゲームで地域交流、中高生の居場所、食と国際のテーマもこちらから示したわけではなく、すべて生徒さんたちが自分で考えて取り組んでいます。
ということは大人はノータッチということでしょうか。
はい、我々大人はスケジュールや取り組み方を示しているというくらいで、どのように発表まで進めていくか、具体的な作業はすべて生徒さんが自分たちでやっています。必要に応じて企業や役所に話を聞きに行くケースもありますが、最低限のサポートを除いては全部生徒さんが自分たちでやっています。
シンポジウムの当日は具体的にどのような発表になりますか。
はい、生徒さんからは当日まで内緒にしてと言われてますがちょっとだけお話しします。
はい、
マインクラフトというゲームをご存知でしょうか。
いいえ、知らないです。
実はブロックで構成された世界を自由に探索建築できるオープンな環境のゲームです。決まったストーリーやゴールがなく、プレイヤーは資源を集めクラフトや冒険を通じて自由に世界を作ることができます。ここでは切り出した木を積み上げて建物を作ったり、木と炎を組み合わせて明かりにしたりといろいろなことができます。ゲームで地域交流チームはこのマインクラフトの世界の中で阪神地域の建造物を再現してみようと考えたことが今回の発表の始まりのようです。
すごい。
他にも中高生の居場所チーム、食と国際チームも様々な視点でいろいろなことを考えているようですので、ぜひ直接発表をお聞きいただければと思います。
今時ですよね。なんか本当に楽しそうでいいですよね。
はい、きっと楽しい発表になるのではないかと私たちも楽しみにしています、はい、
なるほど。このように地域団体の方々と中高生の方々に発表していただくわけですよね。その後に続くテーブルトークっていうのはどんなものなんでしょうか。
はい、普段シンポジウムといえば舞台上に登壇しているコーディネーターの方や発表される方が口頭でやり取りして意見交換をすることが多いんですけれども、今回はテーブルごとに語り合いたいと考えています、うん、テーブルを囲んで意見交換することで知り合う機会がなかった人たちと新たな交流が生まれ、この人たちはこんなことをしてるんだ、勉強になったな、逆に自分たちがこの活動を知ってもらって共同できる人たちを探したいなど、活動に役立つ何かが生まれるのではないかと思っています。また今は何も活動をしていないけれど地域のために何かしたいと思っている方の背中を押す新たな出会いがあるのではないかと思っています。
背中を押すってすごく素敵ですよね地域で活動する方々の支えにもなりますし、活動したいと思う方もこの支えることにつながるかもしれませんしね、それでは阪神地域未来づくりシンポジウムの日時と場所などについて教えてください。
はい、開催日時は令和8年1月31日土曜日の13時30分から16時30分まで、受付開始は13時からです。開催場所は阪急 JR の伊丹駅からともに徒歩8分程度の伊丹商工プラザ6階マルチメディアホールです。参加費は無料ですが事前のお申し込みが必要です。申し込みはインターネットにて阪神地域未来づくりシンポジウムで検索していただき、前日の1月30日金曜日までに申し込みフォームからお申し込みください。定員は先着80名です。堅苦しい雰囲気ではなく、みんなで参加するワイワイ楽しいシンポジウムにしたいと思っていますので、ぜひご参加いただければと思います。よろしくお願いします。
遠野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では次に石田室長から大学生向け企業見学バスツアーについて教えていただけるんですよね、はい、お願いします。
はい、県民センターでは大学生、短期大学生を対象に阪神地域の優良ものづくり企業を見学するバスツアーを例年このぐらいの時期に開催しています。今年は2月13日金曜日、1日かけて3つの企業の見学を予定しています。
どんな企業を見学できるんですか？
はい、今年のツアーでは3社の工場を見学します。1つ目は日鉄新興建材株式会社尼崎製造所です。こちらはガードレール、災害防止ネット、高速道路の防音壁等の建材製品を製造する会社で、中でもガードレールは業界トップシェアを誇っているそうなんです。
ガードレールですか、
はい、
ね、これ人々の安全な暮らしや街を守ってくださっている企業ということも言えますよ ね
本当ですね。日鉄新興建材株式会社さんでは社食ランチも体験いただける予定です。
社食ランチが食べられるのは楽しみですね。
はい、もうランチで社会人気分を味わっていただければと思います、はいはい、そして午後からは2社巡っていただきます。川西市にある川西航空機器工業株式会社です。こちらでは自衛隊の航空機やその他装備品、宇宙ロケットに搭載される部品などを製造しています。消費者の皆様に直接商品を提供する企業ではありませんが、災害救助や国土防衛などの縁の下の力持ちとなっています。
スケールが大きいですよ ね、航空宇宙防衛業界に技術力やノウハウを提供するって本当にすごいですよ ね、
はい、最後は尼崎に戻ってきていただきまして、三菱電機株式会社伊丹製作所です。伊丹製作所では三菱電機交通事業の中核製作所として、快適で信頼できる安全安定輸送を実現する車両システムの開発製造を手掛けています。三菱電機株式会社は走る、止まる、制御するを一社で行える唯一のメ ッカーなんだそうです。
実際にこの企業の現場に行ってその説明を受けて社内を見学して実際に働く方の声を聞くってなかなかない機会ですよね。
本当にそうなんです。阪神地域優良企業の発見と今後の就職活動への参考にしていただけるまたとない貴重な機会だと思っています。
はい、では、企業見学バスツアーの日程など、まとめをお願いいたします。
はい、日程は2月13日金曜日9時に JR 尼崎駅北側キューズモール前に集合していただきまして3社を巡って午後5時に JR 尼崎駅にて解散予定としています。ツアーの申し込みは2月10日火曜日まで、はい、対象は大学生または短期大学生、参加は無料です。先着順となっていますのでぜひお早めにご検討ください。詳細は阪神南県民センターのホームページをご覧いただくかインターネットで阪神南企業見学バスツアーと検索してみてください。参加される方の居住地や大学の地域それから文系理系